ボクシングの伝道師として沖縄に入られて、うん、
はい、
もう私が最初に接点を持たせていただいたのはもうボーリングの理事長っていう立場でいらっしゃったんですけども、はいはい、
私が東京の帝拳にいる時分にチャンピオンで釣られていきましてね、
ええ、
青山っていうところに ボーリング場があったんですね、うん、で当時は非常にボーリングも贅沢なあれでですね、芸能人とかですね、
うん、
ハイクラスの皆さんの遊びじゃなかったかと思うんですけど、ね、
なるほど、
はい、でそこに連れて行かれて2度ばかりちょっと投げてる経験があったんですね。ボクシングなんかと比べるとですね、もう全く遊びでしかないわけですね、触ってもコロッと倒れたりするようなねそういうあれで、これがあのスポーツとしてっていうような印象はなかったですね。連盟もですね、うん、完全に皆さんに引き継いだ後ちょっとそのやむを得ない事情で連れて行かれましてですね、
はい、
で何回かやってる相手にちょっとやみつきになったんですね。
お
ちょっと県の選手権大会で、上位に入賞したりなんかしましたね。第7回の全日本選手権に沖縄代表で選ばれたりしましたね。
そうなんですか、
はいはい、おもうボーリングにはまったと言いますか、
はいはい、中山律子さんとかの頃っていうのは大ブームになってて、はいはい、
そうですね、
昭和40年代ですかね、
はいはい、
沖縄ではどうだったんですか。
普天間にですね、ハワイの2世の方がやられてるボーリング場がありましてですね、ブームだったですね。米軍が進駐してきた段階で各部隊にですね、娯楽設備を作るんですね、アメリカさんは。は
い、
それで割とそのボーリングがあの沖縄でまあ、民間では普天間を中心に盛んになりましてですね、実着っていうんですかね、
はいはいはい、
そこに民間では割と早い時期に那覇レンズっていうところにですね、ボーリング場ができましてね、
はい、
まあ、そのできたいきさつもタイムスのすぐ前の方にですね、空き地がありましてね、
うん、
そこで台湾の見本市があったようですね。
お
でそれが1ヶ月か2ヶ月あって終わりましてですね、
ええ、
でその建物のこのアングルっていうんですかね、うん、それを当時の那覇レンズの宮城社長さんがなんとかボーリング場がブームになってるようだからということで、うん、それを骨組みを全部解体してで自分のところに持ってですね、
ええ、
そこで那覇レンズっていうボーリング場を12連作りましたですね、はい、朝予約しとかないと夜投げられないような。
え朝予約してようやく夜ですか。
そうなんですよ。
は
あ。でもうそれだけの状況ですから、
ええ、
顔も聞かないわけですね、
ええ、
はい、向こうのセンターさんもですね、
ええ、
やっぱりお客さん優先というような形でですね、
はい、
だからもう大変なブームだったですね。
これもしかしある意味そのアメリカさんが、うん、まあ、中でやってるからっていう、はいはい、だから早かったっていうのもあるかもしれませんね。
それは確かにありますね。昭和の58年にボーリング協会が日体協に加盟したもんです
から
、早速62年のですね沖縄解放国体にボーリングを種目を入れよう、あれ日体協に加盟しているそのスポーツでですね、
うん、
国体種目になるのには少なくとも8年かかるようですね、
うん、
ボーリングでは3年半ぐらいで種目になってるんですよ。
いやボーリングが国体に入ったってのはあれが最初
公開競技でですね初めてやったんですけど、
ボ
ーリングは優勝したんですよ、
うん、そうですよね、
はいはい、
個
人戦の4名、4種目で優勝しましてですね、
はい、
当時の和田規制会長が本来は正式な表彰状がないわけですね、山内君地方の競技団体から総合優勝のなんです、ね、表彰状をもらってこいよというようなことで、連絡取りましたら喜んでその賞状を送ってきましてですね、対協の会議室のですね、正式な表彰状じゃないんですけどね、総合優勝というような形で飾らせてもらったことがありますね、
はい。